エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
あっという間に4月がもう終わってしまう昨今でございますけれども。
お
ー。もう1年の3分の1が終わろうとしている昨今、最近いかがお過ごしですか？
いやー、今年こそ夏はね。
はい。
もう、冷夏で私はいいと思ってますけど。
ああ。
それじゃ困る人もいるかもしれないけど。
そうですね。
ぐらい、去年は嫌だったなと思って。
でも今年も暑いらしいですよ。
そうなの。
うん。
もうしょうがないですね、じゃあね。
はい。
ますます空調服が欲しくなる。日々になりそうですが、はい。
そうですね。部屋の中にいても、空調服着てれば快適なんだったら、一日中コードに繋がってればいいですよね。
だから、あったかい方だってできんじゃないと思うよね。なんか暖房で。
着る毛布とかあるからね。着る電気毛布もあるんじゃないですか？
もう人間はずっと空調服を着ているのだと。
ああ。
天竜人みたいだな、みたいな。
ああ。金魚鉢みたいなの被ってね。
もうそれは嫌だね。さすがにね。全然関係ないんですけど、
うん、
台所の、排水口を見て思ったんですけど、
はい、
ストッキングタイプの、こう、止めるやつみたいのをつけてるんですけどね、100均とかで売ってる。はい、これ、ストッキングフェチの人ってここでも興奮するのかなって、ぼやーっとしまっていう。思っちゃったんですよね。
ああ、ストッキングそのものにね、興奮してるんだったら、もう何見たって同じですからね。
いやー、大変だなと、なんか、ね、漁師の網にもね、興奮してしまったらもう大変だなと思って、
はい。だいぶ荒いなと。
うん。いやでも、排水口ってさ、なんか昔は、粉砕するやつとかね、まあアメリカまだありますけど、粉砕するやつとかありましたからね、
そうですね、流す。
なんか次の手とかないのかしらって、思うんですよね。
なるほどね。ゴミ捨てるのがめんどくさいと。
うん。なぜ俺はこのストッキングを、ぬるぬるのストッキングを変えなきゃいけないんだと思っているわけですよ。
はいはいはい、
ヘチでもないのにと。思ってんですけど、うん、なんか、あそこにさ、要は下水が汚くなるのは良くないってことだと思うんですけど、
はい、
浄水場でやることをあそこでやればいいんじゃないっていう気もしたん
です。あそこで沈殿とろ過を。
なんかできてほしい。
ああ
とかさ、何かをあとは何ですか、もう、黒焦げにして、こう、水に無害になるような、オゾンなんとかみたいな。
ああ
例えばね。
焼却処分もしてしまおうってこと、
ね、科学的な知識ゼロで語ってますけれども、はい、なんかあそこでもっとすごいスマートハウスと言うならそれぐらいさと、もうゴミもここで処理するのだみたいに、なんか微生物で分解とか言ってるんじゃねえと。
はいはい。そんな悠長なことやってらんねえぞと。
そう
、うん、
ボタン一つでみたいなないのかみたいに思っちゃったんですよね。
ここでもう脇からガスバーナーで燃やしてくれと。
そう、うん、焼却とかもう粉砕とか水質を良くするための薬品とかもすべて投入して、
はい、
ちょっとしたゴミ処理場みたいな。
ああ、まあまず第一に言えるのは、そこは固形物は流せないってことですよね。うん、固形物流すように我々の社会の下水道はできてないんですよね。
うん、そうね、そうね。うん、でもストッキングの網目より小さいもの通ってますからね。
あ、まあ、それぐらいだったらね。
だあそこまでやればいいってことでしょ。うん、
ああ、なるほどね。チリレベルまで。
チリレベルは許容されるだろうなと思うと、
はい、
あとはあれを一緒に食べてくれるものがね、下水とかに微生物とかいるでしょうから、食べれるサイズにすればいいのかとかさ。
なるほど。
ありますよね。だから、なんか、ヤマダ電機がスマートハウスとか言ってるんだったら、ちょっとそういうのもさ、と。
はいはいはい。
なんか一緒にね、段ボールもリサイクルしてほしいなとかさ、いろんな需要があると思うんですよね。
めんどくさいことがいろいろ終わりなんですね。
段ボールはペットボトルと段ボール出すことが、もう、苦痛でしょうがないです。思ってんだけどね。
ペットボトルはさ、貯めときゃいいだけじゃないの？
いや、めちゃくちゃかさばるじゃないかと、その。
ああ。
ね、一週間後にぴったり出せればよかったのに、ああ、間に合わなかったとなった日にはさ、
ああ。
ペットボトルハウスみたいになっちゃうわけですよ。
ああ。でもね、段ボールもペットボトルも週に1回は回収があるんだから、毎週出してればいい、うん、そんなに気にならないと思うんですけどね。
今あれじゃないですか。鉄とか何でも取られちゃうじゃないですか。
ああ、持ってかれる。
持ってってくんねえかなと思ってるんですよ。ペットボトルの段ボールと。むしろ。
ペットボトルのさ、 キャップを集めるとなんか寄付できますみたいなのやってるじゃん。
あるね。
キャップは持ってってくれるんじゃない？
いや、だから、資源価格が高騰するならさ、これだってと思うんだけど、やっぱ盗むほどではないのか。
段ボールは相当量貯めないと金にならないよね。
そうか、かさばるしね。
ペットボトルも特殊な方法じゃないとリサイクルできないからね。
そうだよね。
一番早いのは、あなたがコーラをペットから缶に変える。
あ、鉄だ。
うん。そしたら持ってってくれるかもしれない。
持ってってくれるのかな。置いとけば。家の前にずらっと並べると。
そうそう。
いやーね、なんかちょっとそういうさ、いろいろやることが増えてきてるなぁと。
はいはいはい。
ゴミ一つもね。
ゴミはさ、アメリカみたいにさ、ダストシュートが欲しいですよね。
おお、そうそうそうそうそう。
だまあ、戸建てでもマンションでもそうですけど、
うん、
ダクトパイプみたいのを通して、そこに投げ捨てればいいだけの形にして欲しいですよね。
だから下水の横にね、ゴミ用のさ、トンネルがあるわけがいいでしょ、だって。
そうそう。
処理場まで行くの。
あ、そこまで行くんだ。
ベア式なのか何なのか知りませんけど。
ああ、運んでくれるやつが欲しい。それこそ自動運転で持ってってくれみたいなのはあるよね。
ああ、そうね、あ、ドローンがね、各家庭に1個ドローンがあるね。
ああ。
収集車いらないじゃん。
ペットボトルだけで、まあ、4、5キロぐらいまでいけるはずですよね。
ねえ、そうすれば、ほら、収集車いらないけど、まあ、カラスとのドッグファイトになるけどね。
ああ。そうね。だから。
空中戦が行われるっていう。
運ぶドローンと一緒に警護用のドローンも飛ぶってことになるんじゃないですか。
そうね、鷹の形をして威嚇するみたいなドローンが。
ああ、そうですよね。
いやー、でもそういうの、ちょっとさ、いや、なんか、よく、今まさにその、なんでしょう、AI でですけど、いや、はい、フィジカルな方をもうちょっとなんとかしてもらえませんかって気がする。
前にも話題になりましたけど、結局一番めんどくさいところを人間がやらなきゃいけないっていう。
そう、そこ残ってるじゃんっていう、ね。
そうそう。ホットクック買っても、野菜をビニール袋から出すのは俺じゃん、みたいなさ。
そうでしょ、
うん、で、その、肉のパックを捨てるのも俺じゃんみたいな。
でしょ、ゴミ処理最後しなきゃいけないでしょっていう。そっちなんだよね。
必要なのはお手伝いさんロボですよね。
なんかクリエイティブな領域を明け渡してどうすんだっていう気がしてきたもんね。
ねえ。まあレシピ考えるのは人間だったりするんでしょうけど。
まあまあね、それで最後に、まあそこはやってくれっていうか人間がやればいいのかもしれないけど、あんまり便利になってないんだよね。
ねえ。だ最初にルンバを設置する前に床を平らにするのも俺じゃんっていう。ねえ、模様替えしたりするのも俺じゃん。
そうだよね。
ねえ、結局めんどくさいとこばっか残されますよね。
だから、ちっとも明るい未来じゃないよね。
なんかね、いまいち楽になってないなっていう気はしますよね。
やっぱさ、あれはちょっとさ、まあ今ね、いろんなとこでやっぱり AI は規制すべきだ議論とかもありますけど、はい、結局誰が得するんだ議論した方がいいよね。
そうだね。結局ね、お金持ちがさらに儲かるだけだと困りますよね。
結局ね、あれで儲かる人が、やりたいだけだったら、ね、うん、問題だし、人間の生活の質は上がるのか下がるのかをちゃんとさ、ね、うん、判定して、いやー、案外下がるよと。
そうですよね。
ね、言うんだったら、別にやめてよくない、みたいなさ。うん、いやー、なんかそれ、だからあれだね、ゴミ出しロボとか、の方が全然いいよね。本当そうなんだよな。
そうですよね。だから日本はさ、これからどんどん人口が縮小していろんなエッセンシャルサービスが提供し続けられなくなるかもしれないわけですよ。
うん、
だから無人で宅配とかも考えてる、いろいろ研究したりしてるわけじゃないですか。
うん、
当然ゴミだってね、収集いつまでできるかわかんないわけです
よ。そうだよね。
だったらもうちょっと持続可能性を考えてね、発明をしてほしいですよ。
あれはライドシェア、次の手として、
はい、
ゴミ収集シェアで。よくわからないけど、個人的にゴミを持って行ってくれる人がいる。
タクシーで持ってってもらうみたいなことですよね。うん、ついでにこのゴミ乗っけてってくれませんか？
そうなっちゃうかもしれない、
ね。なるかもしれないね。ま
あ、なんかでもさ、うん、あれですよ。あれはなんだよね。ちょっと日本は AI 出遅れた感あるじゃないですか。
あ、そうですか？
ね。なんですか？オープン AI にしろ、マイクロソフトにしろ、ね。はい、まあ、いろいろ。
まあ、開発っていう意味ではね。
あ、そうそうそうね。AI のその言語、いや、じゃね、そもそもの、なんですか、生成 AI の最初の一歩はかなりね、やられたと思うんですけど。
はい。
結 局最後に残るフィジカルのさ、ロボットアームとかに今全振りした方がいいんじゃないの日本
は。ああ、そうですよね。
技術的なものって多分、今までのその積み重ねがないといきなり作れないんじゃないって気もするからさ。
そうだね、うん。だから自動車工場とかでいっぱい使ってるロボットアームとかさ。
ね。
ああいうのを活用してほしいですよね。
いきなり日本は今からロボに、ロボを作るんだみたいな。
ね。ガンダムの国なんだからね、その後やってほしいよね。
あのガンダムは象徴だったんだって、お台場のね。
そうそう。あれもちょっとしか動かないじゃないですか。
あれが本当に動いて自立して、いろいろ手で動かした時にはもう、日本は世界をリードしているはずだと。
そうですよ。なんとこのガンダムゴミを拾うんですっていう。
そうですね。そこはね、みんな、動くのかとか言ってほしいですよね。
そうですよね。こいつ動くぞっていうの。
そう。うん。まあなんかこう、あっちの方がでもなんかやっぱりみんなのなんか、ロマンが高まる気がするんだよね。技術者とかも。
どうなんだろうね。ある程度の以上の年齢の人は、ロボットアニメとかを見て育ってるから、ロボットに憧れがありますけど、最近の Z 世代はどうですかね。
ロボないか。何に憧れて、何を志すんでしょうってことか。
そう。まあ、戦隊ものとかはあったけどさ、その時にロボット出てきてなかったような気がするんだよね。
ロボットは古いっていう、もしかしたら価値観かもね。
だからロボティクスという意味では、まあ産業としては当然浸透はしてるんだろうけど。
もう、使える技術としてなっちゃってるから、ロマンではないのかもしれないね。確かにね。
そうね。だからもしかしたらその図画工作とかでロボット作ったりしてるかもしれないね。
確かに、
うん。
そうか、今、プログラミングが必修になってる時代ですから。
そうそう。
どちらかっていうと、ハードウェアよりもソフトウェアなのかなってなっちゃうのかな。
ねえ、でも、ねえ、結局のところ、最終的なフィジカルのところを物理的に動かさないと世の中は始まんないからね。
ロボコンだよ、ロボコンみたいな、
ね。ってことはやっぱ光線が大事ってことですよね。
そうそう。うん、まあ、鳥人間コンテストとかさ、やっぱああいうものは変わらないはずですから、ね。
鳥人間コンテストはさ、結局のところ、金だからさ。
金、うん、情熱より金であるってこと
だな。金ですよ。だって、素材が命なんですからさ。
まあ。
結局、航空力学的にどういうのが一番効率的なのかっていうのは大体わかってるわけで。
まあ。
それを最軽量に最高効率で実現できるかどうかが鍵なわけでしょ。
あとは最後、漕ぐやつがビビらないかってことですよね。
ああ、そうですよね。根性あるやつが、痩せたやつがいるっていう。うん。
あそこがロボになったらもう終わりだとは思うんですけどね、さすがに、ね。
ああ、機械化部門がね。うん。それも人間じゃないからね。
あれ、不正とか分かったらいいよね。なんか、実は漕いでいないじゃないか。動いてるだけだ、みたいな。
ああ。
ペダルが。
あそこ、電動アシストだぞっていう。
そう、うん。なんであいつあんなに軽やかなんだ、みたいな。
そこまでやるよりも多分軽量化した方が効率がいいからだよね。
そうね。
バッテリー積まなきゃいけないからね。
まあだけどそういうさ、やっぱりフィジカルな、この機械もの、ロボものはね、まだまだ残ると思うんで。
はい。
なんかちょっと便利になってほしいんだよな、毎日が。
あ、一番手っ取り早いのは、こまめに収集に出すんですよね。
こまめに収集に来てほしいよ。一週間に一回と言うからこういうことになるんじゃないかと。
ああ。
夜にも来てくれと。
ああ。まあ、せめてね、夜に出すのは勘弁してほしいですよね。
そう。だって、朝はね、そう、だって人によるじゃん、その、ね、朝、なんですか、ずっと仕事してる人とかは、出せないのか、いつまでも、みたいになっちゃうしね。
だ結局さ、日本のゴミ捨て場はかなり貧相じゃないですか。なんか、道端にちょっとネット張ってるだけみたいなさ。
まあ、そうだね。
あ、どこの国だったか忘れたけど、地下に埋められてて、それが自動的にグワーって持ち上がるみたいなゴミ収集場所があるんですよね。そういうのが欲しいですよ。あの、場所がないから、ああいう風に、ちまちまちまちまゴミを集める形式になって、そうすると鳥が持ってくとか、動物が悪さをするとか、人が持ってっちゃうみたいなことを心配しなきゃいけないわけじゃない。
そうか。
心配しなくてもいいようにすればいつでも出せるわけですよ。
そうだね。ちょっと大規模に一箇所に集約を場所とかできれば、で そこまでは自動で
持ってってくれる。
近所だからね、家に持ってってくれるんだったら。いいよね。そんで、あの、カラス対策ロボがそこに座ってればいいんだ、ね。
ああ。カラスをレーザーで撃ち落とすロボが。
そう。
うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
取り込みいただきました。リュウさん、ペニーさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月8日、アベマタイムズ。カートの中身を盗撮、逆転無罪。
お
アベマで4月7日に放送された72地下アベマでは、裁判ウォッチャーの阿蘇山大噴火さんが奇跡の逆転裁判を紹介。事件が起こったのは2007年頃。被告人は24歳のアルバイトの男性で、駅のエレベーターで前にいた女性の下着を携帯電話で撮影したと疑われました。
うん、
男性は被告の女性に、今撮影したでしょと詰められて、すみません、やりましたと認めたということです。
うん、
しかし、裁判所に場所を移すと話は急展開。被告人は、盗撮はやっていませんと主張し、弁護人は、被告人は女性に興味がないんです。被告人が性的興味を持つ対象はガンダムですと話したということです。携帯の中にも下着を映した映像は残っていなかったということです。そこで、被告人が住む家の最寄りのレンタルビデオ屋に行き、どんな作品をレンタルしていたのかをチェック、性的嗜好を調査しました。すると、レンタル作品はすべてアニメ、ほとんどがガンダムだったことが分かりました。しかし、一審は有罪判決。これを受けて、弁護士が控訴。その後、被告人の様子がおかしいことに気づき、病院に連れて行ったところ、医師から発達障害の一つであるアスペルガー症候群の可能性を指摘されたということです。うん、その後、行われた控訴審の中で、弁護士は被告人に対しロール射波テストを行いましたと告げました。
うん、
被告人に絵を何十枚も見せたところ、すべてポケモンと答えたということです。阿蘇山大噴火さんは、被告人はとにかくアニメが好き、女性とか男性に性的興味がなく、そこが認められて、控訴審で無罪を勝ち取ったと説明しつつ、やっていないときはやっていないと言わないといけないと教訓を話していたということです。
なるほど。
なるほどね。最初の供述は追い詰められて言ってしまったと。嘘だったってことですね。
まあ、そうね。まあ、それはそういう、またね、ちょっと気弱な人なのかもしれないってこともね、あるしね。
そういうことですね。
うん。
まあ、ガンダムもポケモンもあんま関係ないなって思うんですけど。
まあ逆に言うとそうね、そういう画像も出てこなかったとなると確かにね。
ね、その時点でまあ自供が一番強いんで、それをベースに裁判が進んでしまったってことだと思うんですよね。
いや
ー。だこれこじれたらもう本当に袴田事件みたいになりますよ。
そうだよね。
うん。半世紀にわたってみたいな。
いやー、こういうのがね、なかなかも、ちょっと、事情が、いろんな事情があるからね、なかなかこうなんすか、これはこうだろうって判断しちゃいけないっていうのは、わかりましたけどね。
そうですよね。性的被害？例えばその電車なんか多いですけど、盗撮とかさ、痴漢とかさ、割と冤罪なことがまあまああるじゃないですか。ね、それこそ映画になったりしてるじゃないですか。それでもやってないみたいな。
うん、
だからまあやってないときはちゃんとやってないって言った方がいいんですよね。
そう、そうね。だからそれがまた、ちょっとあれでしょ？その警察の、まあ、体質ね、体質というか、うん、まあまあ自供させているんじゃないか、みたいなね、話が出てきちゃいますからね。
そうです
ね。まあだからやっぱり、あれですよね。今もだから何？取り調べをこう可視化するとかね、出てきてるけど、うん、まあそういうのもやんないと、こういう例はなくならないしね。なんかでもこれね、例えば、いや、本当は盗撮ね、どっかでしてたとしても、
うん、
なんかこう、いや、私の興味は、本当女性は全く興味ないんだけれども、たまたまその、何ですか、ドムの足 に似てたんで撮ったんですよ。このブーツの感じが、みたいな。
ああ。それはそれで殴られる可能性が出てくるね。
うん、興奮の対象は違うけども、撮っちゃダメだよね、ってなる、
ね。ああ。私を三連星扱いするのかって話になる。うん。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日、テレビ西日本、スーパーで万引き、親子を逮捕。福岡県のスーパーから共謀して商品を万引きした疑いで、44歳の母親と高校生の娘が逮捕されました。署によると、二人は共謀して去年11月11日午後8時40分頃に、スーパーで包丁やスポンジなど生活雑貨や飲料など約7000円相当を万引きした疑いです。娘の高校生は事件があったスーパーのレジでアルバイトとして働いていて、母親が商品をカゴに入れて娘が立つレジに行き、本来は約8000円を支払うべきところ、そのうち約7000円分をレジを通した後に娘が取り消すという手口だったということです。娘の高校生がレジに入った時だけ取り消し手続きが多いことなどを不審に思ったスーパー側が去年12月に警察に被害届を出し、捜査の結果2人の逮捕に至りました。調べに対し母親はやっていませんと否認し、娘は少しでも安くしてあげたいと思って母親が持ってきた商品を取り消したと容疑を認めているということです。
なるほどね。
まあレジ上それは決済されなかったことにしてお金を返金するんだけども、商品は持って帰ってたってことですね。
それは後でね、やっぱ数も合わなくなるしね。
まあ、見つからずに万引きする方法として考えたんでしょうね。
うん。ある意味証拠を残っちゃうっちゃう気もするけど、まあ。
これバレやすいよね、どう考えても。だったら裏口とか教えてあげた方がいいよね。
いや、そうだね。うん、 レジまで行っちゃうとね、どうしてもね、今はいろいろ監視カメラいっぱいあるしさ。
ね、そうですよね。
うん、まあ、せめてなんですか、早めに 50% オフのやつ貼っちゃうとかならまだいいけど。
ああ、シールをね、うん。うん。なぜかレジで貼ってくれるっていう。うん。そう、後ろに並んでるお客さんがすごい不審に思うけどね。
じゃんけんに勝ったら貼るシステムかなみたいな。
ああ。そういう新たなチャレンジものがね。
うん。お母さんには教えてるっていうじゃんけん
を
ね。
ああ、何を出すか。
そう。
うん。ウィンクしたらチョキだからね。うん、
あとは何ですかね、もうこう。いや、なんかこういうのってちょっとね、まあ、破棄されるものをもね、なんかこう、横流しとかは、まだあっても、ああ、ね、あるかなとか思ったりするけど、こう、正面突破はね、難しいんじゃないですかね。
ね、だからまあ、いいアイデアだと思ったかもしんないけど、これは結構安直ですよ。
本来は試食させないやつをガンガン試食させるとか。ステーキ。
ああ。あそこの奥さん毎晩来るわねって話になると思うけどね。うん、で、お宅の夕食の時お母さんは食べないのかしらって話ですよね。
もうお腹いっぱいって。
お腹いっぱい。娘と父親だけが食卓を囲んでいるっていう。それはそれでなんか家庭がうまくいかなそうな気がするけどね。
そうか。じゃあやっぱりタッパで持って帰るしかないもんね。
タレコミいただきました。ペニーさん、サカゼプラスさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日、ABC ニュース。救急車を盗む男を逮捕。奈良県にある病院で救急車1台を盗んだとして69歳の男が逮捕されました、うん。容疑者は10日の午前6時半から午前7時過ぎの間に奈良県の南奈良総合医療センターにあった時価2900万円相当の救急車1台を盗んだ疑いが持たれています。消防組合によると午前6時半頃に病院に患者を搬送し中に運び入れて戻ってきたところ救急車がなくなっていたということです。救急車を見た通行人が明らかに救急隊員じゃない人は救急車に乗っていったと警察に通報したことで事件が発覚しました。警察によると容疑者はこの病院の入院患者で調べに対し逃げたくて盗んだと話しているということです。
いやー刑務所っぽいよね。
すごいよね。うん、パトカー盗んで逃げるのとあんま変わんない感じがする。
そこまで厳重な病院だったのかね。
どうなんだろう。救急車が病院に来ました、うん。それを待っていたかのように、病院から抜け出してきた男が救急車に乗って出て行ってしまったっていうことですよね。
なんか、まあ、もしかしたら確かにこういう、なんていうか、癖というか、脱走癖があるもんだから、例えばお金とかもさ、持たされてないかもしれないから、
はいはい、
もうなんか盗まないとダメだと。どうなのかなーって思っちゃうけどね。
都心ならまだしも、まあ、例えば田舎の総合病院だったりすると、うん、徒歩でそっから逃げ切るには相当時間がかかるみたいなこともあるでしょうね。
そうそうそう。ねえ、うん、かといって、あんまり体が悪いから入ってるんだったら自転車とかも無理だろうし。
ああ、なるほど。
そうなるとやっぱ救急車はいいよね。うん、だって、ちょっと疲れたら車中泊できるし、ね。快適なベッドがあるな。
単価でね。うん。硬いと思うけど。
ちょっと気になったら、ほら、心電図とかも取れるだろうしね。
ああ、自分でね、うん。取ったところでどうにもならないんですけど。
いや、うん、健康管理みたいな。
悪くても何も手の施しようがないんですけどね。
ちょっとじゃあ、酸素マスクでも行ってみるか、みたいな。
ああ、シュコーっていうね。うん、
っていうこともできるしね。
ね。
盗むものとしては正しい気がするな。
そんなに嫌だったんですね、病院。
いやーね、これちょっとだから、どういう症状で入っていたのか気になりますけどね。
そうね。頭壁かもね。
頭壁で入ってるんだったら、その病院じゃない気もするけどな。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日、ギガ人。テレビで睾丸がアップに。メキシコの地元放送局である RCG メディアのニュース番組は、アメリカで現地時間の2024年4月8日に観測された皆既日食を撮影した視聴者映像を生放送で紹介するコーナーをしていました。その際、送られてきた視聴者映像の中に、睾丸で太陽を遮るいたずら映像が含まれていたようで、うっかりテレビ放送に睾丸がアップで映る放送事故が起きてしまいました。X のユーザーのリボルバー氏は、今回テレビで放送された動画は自分のものだと主張していますが、実際に動画に映っている睾丸がリボルバー氏のものなのかどうかは不明です。皆既日食に合わせて睾丸で太陽を隠すテスティクルエクリプスの動画を投稿するいたずらは、2019年にチリで皆既日食が観測された時にも起きていたそうです。ヘビーメタルバンドのモドリークルーでドラマーを務めるトミー・リーさん62歳も今回の皆既日食に合わせてインスタグラムに睾丸日食の動画を投稿していました。 動画はすぐにインスタグラムによって削除されていたということです。
いやー、これはすごいな。
まあね、それは私のお稲荷さんだっていうやつですよね。
ストリークルーまで。まだ元気なんだね。
やってますよね。うん。62歳にもなって。
いやーでも、これ、生放送に使っちゃダメだよね。ユーザー投稿のものを。
投稿されたやつをまあその場でチェックしてディレクターが OK 出したらバンバン流していくっていう形なんだと思うんですよね。で、冒頭だけ見たら分かんなかったんでしょ。
じゃあいいじゃんっていう、ね。
そうそう、それっぽいじゃんっていう。
ちょっと毛が生えてるっぽいけどな
ー
みたいな。
ああ、そうね。事前にちゃんと提毛していたら分かんなかったかもしれないね。うん。で、思いつくやつが一人じゃないってのがいいよね。
そうだね、う
ん。テスティクルエクリプス、名前までついていろんな人がやっている。
まあ、ちょっと、なんか何かに自分の一物が使えないかって普段ずっと考えてる人たちがいるんだ。素晴らしいと思う。
ああ、四六時中金玉を使っていたずらができないか考えてる奴らがいっぱいいるっていう。
いやーねー、まあ、うん、でも、なんだろうね、これ、なんかやっぱ視聴者が、いや、これはって言い出したってこと？これは。
違いますね。途中でみんな気づいたんですよ。
あ、そうなんだ。
これは皆既日食じゃないぞと。
じゃあ言わなきゃいいのに、でもね、気づいたとしてもね。
だから、スパッと切り替わったんですよね。
あー、そういうことか。
これは、太陽じゃなくて、お稲荷さんだと。
いやいやいや、うん。
サンは SUN ですよ。
お稲荷さんは日本でしか通じないですよ。いや、私ちょっと竿の方がちょっと一部映ったのかと思ったんですけど、ね。
なんでか気づいたんですよね。だあれですよね。皆既日食は、直に見ると目が焼けるんで、光眼を通してっていう形で。
ああ、なるほどね。
うん、見てやろうっていうことですよね。うん、薄く伸ばせば見えるんじゃないかみたいな。
うん、まあ、いろいろ考えますわね。
天の橋立てスタイルですよね。また覗きですよ。
ああ、そうか。うん、日本も、まあ、天の橋立てでやるやつが出てこないことを祈るけど。
天の橋立てでやってもね、逆さに見えたら美しいんですけど、そこに金玉が入るとただの台無しですよね。
やる人いるでしょう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日、朝日新聞。チェチェン共和国、音楽の憲法を規定。ロシア南部のチェチェン共和国は5日、テンポが早すぎたり遅すぎたりする音楽を禁止すると発表しました。欧米メディアは、欧米諸国の影響を排除する狙いがあると指摘しています。うん、決定では、チェチェンのすべての音楽や声楽、振付作品は1分間に80から116拍のテンポに収まるように義務付けられました。ポップやテクノなど、この範囲に収まらない作品は多く、それらが広範囲に締め出されることになると見られます。多数紙によると、チェチェンの精神性や伝統的なリズム感に合わせる狙いだということです。ダダエフ文化層は、チェチェンの伝統を未来へ伝えていかなければならないとソーシャルメディアに書き込んでいたということです。
すごいね。
が、チェチェン共和国の国歌が BPM が77だということですね。収まってないんですよ。だから今後はちょっと国歌のテンポ早まるんですよ。
ああ、もう早める方はいいけどね、まだ。
遅くなるのはちょっとね、やりにくいですよね、ダンスとかあるし。
これはすごい決定だよね。
ねえ、なんか文化的に締め出そうっていうことですよね。
まあどの国にもこういうなんですけど、確かに同じようなものがね、世界的に一気に流行るから、うん、ローカルなものなくなっちゃうよねみたいなのは確かにある気はするけど、
ナショナリズムの一環ですよね。
ローカライズされたテクノみたいなのが出ちゃうのかな。
そうですね。ちょっとゆっくりめのテクノっていう新しいジャンル。だって最高で116ですからね。歩くのよりちょっと遅いぐらいですよ。もう、アンダーワールドとか絶対無理ですよね。
スローモーションだ。逆に流行ったら笑うけどね。
ああ、そうね。世界的にこれは面白いっていうことで。
このダンス難しいな。どうやって頭を振ればいいんですかみたいな。
ああ。多分ね、一番簡単な回避策としては倍点ですよね。倍のテンポで刻む。表示上は116ですけども、実際は232ですみたいな。うん、ねえ、だって四分音符を八分音符にするだけですからね。
なるほどね。
だからこれどこまで本気で締め付けるかによるよね。
国内ならいいとかさ、もしかしたら。
おまわりさんがメトロノーム持ってその辺で演奏してるやつを取り締まるっていう。
ダダダダダ、アウトアウトみたいな。ねえ、誰が取り締まるんですかって感じだもんね。
ねえ、音楽警察みたいなのができるのかな。
スローデスメタルと。
ああ。
気持ち悪いっていう。
重厚感があって逆にいいみたいなね。うん。ジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカって
。叫ぶのも大変だよね。長く叫ばないといけない。
ファーっていうさ。取り込みいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、CNN。美術館の従業員が解雇に。ドイツのタブロイド紙、南ドイツ新聞やドイツミュンヘン警察によると、51歳の展示技術者で自称フリーランス芸術家が2月26日にミュンヘンにある美術館に自分の絵画をこっそり持ち込んで展示室の壁に飾りました。美術館の展示物に新たに加わったこの作品を発見した警備員はすぐにその絵画を撤去し、男は解雇されたということです。男は美術館に勤務していたため、通常の開館時間外でも敷地内を出入りでき、自分の絵画を展示していることに気づく人はいなかったということです。男の60センチ×120センチの絵がどれぐらいの時間壁に飾られていたかは不明ですが、美術館の広報担当者はおそらく長時間は飾られていなかっただろうと語っています。うん、警察が CNN に語ったところによると、男は器物損壊の容疑で捜査されていて、有罪になれば罰金か2年以下の禁錮刑が科される可能性があるということです。絵画が2本のネジで展示室に取り付けられていたことから、この展示壁が破損したため、ミュンヘン刑事捜査局が現在、ドリルによって開けられた穴による器物損壊を調査しているということで、被害総額は約100ユーロと見積もられているということです。従業員が絵を発見した直後、男は美術館に、フリーランスの芸術家として自分の絵を飾ったと書いたメールを送信し、自分の行為を告白。警備員はこれを受けてミュンヘン警察に通報していたということです。美術館は X に、私たちは面白いと思っているし、この芸術家と知り合いになりたいと思っている。だから連絡が欲しい。何も問題にはならない。約束すると投稿していたということです。
騙されたってことなんですか、それは。
騙されてはいないでしょうね。警察と美術館側でちょっと考えてることが違うんでしょうね。
ああ。警備員は誰に雇われてるかっていうとなんかね。
美術館ですよね。
美術館だと思うんだから、なんだろう。よく気づいたねってかまず一つで。ああそんな絵の単位とか見てんだっていう。
これ最後の方に出てきましたけど、この男は自分で飾った後、美術館宛てに俺の絵を飾ってやったぜってことをメールしてるんですよね。
あ、その後に見つかったのか。
それで、警備員が外すと同時に通報した感じ。
じゃあ言わない限りは、もしかしたら長期展示されてた可能性もあると。
それはありますよね。
うん、これではでも納得いかなかったんだね、やっぱり、ね。
お、そうですかね。
うん。アピールもしたいと。まあね。まあ
誰も気づかなかったら意味がないからね。
まあ、かもなく不可もなかったんだろうなって気がする。風景ですみたいな
言葉。ああ。昔あれですよね。バンクシーがやってましたよね、これ。
おお。
うん。美術館に自分の絵勝手に飾るやつ。
もう有名になってからならいいけどね。今は。いやこの人も後で有名になるかもしれないからね。
そう、だからこれ今美術館がこの人が誰なのかっていうのを探してるわけですよ。
うん、うん、
うん。そういう試みをした人間をちょっと探していると。
なるほど。
まあ、警察に行けばすぐ見つかると思うんだけどね。
あ、うん、いや、これ上手かったかどうかはやっぱポイントだと思うけどね。
そうだね。だからそこにみんなが人だかりができてたりするとさ。
ね
え。え、あそこにそんな作品ないけどって話になるじゃないですか。
ちょっと漫画っぽいですよね。
ねえ。それぐらいちょっと盛り上がってて欲しかったね。
で、理解のある館長とか出てくるね。だいたい副館長とかうるさいんだけども、館長がたしなめるみたいな、ね。
それはもう教頭と校長の関係ですよね。うん、想像できるのはね。
うん、いやー、ちょっとね、まあ、こういう、いたずらの範疇でなんか許されてほしい気もするけどね。
うん。
うん。まあ、完全な、贋作だったらまたそれも嫌ですけど。
取り替えてたりしたらね。うん。最悪の場合はね。うん。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、HBC 北海道放送。自宅の窓から全裸で仁王立ち。先月27日、北海道で自宅の窓の前に全裸で立って通行人なり自分の陰部を露出したとして11日、32歳の男が逮捕されました。
うん、
男は午後6時頃に自宅の窓の前に全裸で立ち、通行人など不特定多数に見える状態で自分の陰部を露出した疑いが持たれています。
うん、
警察によると、男を目撃した女性が今月3日に警察に相談。警察は男から事情を聞き、11日男を逮捕しました。男の自宅は2階建てで、男は1階や2階の窓辺で犯行に及んでいたということです。
うん、
窓は閉まっていて、カーテンを開けた状態でした。 取り調べに対し男は誰かに見られているかもというスリルを感じて故意にやったことに間違いありませんと話し容疑を認めているということです。
おー、
これ前にも似たようなのありましたね。
そうだね。
あれはトイレだったかな。
ああ。
自宅からっていうやつね。だからこの人の家は見晴らしがいいんでしょうね。
うん。何の塀とかもないってことだね。
そうですね。道路側から家が丸見えだと。
なんかこう、まあ、自宅でやってるんだからね、100% 逮捕されるわけですけどね。
そうですよね。この男が何者なのかってのはすぐ分かっちゃう。かといって他人の家でやるわけにいかない。
まあ、そうだよね。
うん。
まああれなのかな、でも、いわゆる公園とか、ね、そういうところに行くのも面倒だしと。
ああ、寒いしっていう。
自宅でいいかっていう。ズボラな性格なのかもしれないね。
そうね。露出はしたいけども、寒いのも出かけるのも面倒だしっていう。そんなあなたに窓辺でっていうことなんですかね。
タイパもいいしねと。
そうね。すぐ思い立ったらやれるしっていう。うん。飽きたらすぐ帰るっていう。
Z 世代ではないんだけど、タイパ重視なのかな。
重視ですよね。もうちょっとさ、2階建てとかじゃなくって、まあ5階、6階ぐらいまで高ければ、バレずに露出はできたかもしれないけど、見られてる興奮は薄くなるわけですよね。
そうだね。何階以上は無罪とかあんのかね。
あ、これぐらい高くなるともう豆粒ぐらいにしか見えませんよみたいなことになると、うん、罪は薄くなるでしょうね。
これは意図せざるを得だ、意図してないよねみたいになるのは何階なんですかと。
そうですよね。うん。高層タワマンとかだったらみんなやり放題ですもんね。
ねえ、ちょっとみんなそうやってるんじゃないですかっていうね、邪推をしてしまう人がいるかもしれないね。
ああ、そうね。やってる人はまあいてもおかしくない。ただまあほらさ、最近タワマンがさ、すごい立ってるじゃないですか。
うん。
隣り合ったタワマンから見えるかもしれないね。
ああ、そのためにタワマンに移住しようみたいな。
でもタワマンさ、高いところに住むのはさ、やっぱり周りが見下ろせて他に障害物がないことが結構メリットだったりするわけで、
うん、
横に同じようにタワマン立ってるところにあんま住みたくない気がするんだよね。
まあなんとなくね、地上から高い長屋みたいな感じだもんね。
そうだよね。
隣の生活感がわかるみたいなさ。
ああ
意味ないよね。
まあ、たまにね、あのビジネスホテルの窓沿いでいたしているアダルトビデオとかありますけど、
まあね、まあね。
あれもまあそこそこ高いから見えないですけどね。
あれがだから何階以上だったらもう逮捕されちゃうかもしれない。
されるわけですよ。どうだろうね。例えば5階ぐらいだったらまあ全然人の形はわかるよね。
わかるけど、見上げてるよね、君たちってなっちゃうか。
ああ、でもそうだね。例えば信号待ちとか無意味に上見たりするじゃない。
ああ。
そういう時に見えますよね。
難しいよね。
だ問題は、だから、どれぐらいまで小さくなれば罪に問われないかって話だとすると、10回ぐらいだったらもう罪に問われないですよ。
見えないから。
見えないから。金玉だかパチンコ玉だかわかりませんっていう。
そうね。
うん。
なんか、あれだね、最高裁で争ってもらいたいよね。10回でことに及んでいるのはこれですみたいな。
ああ。
偽です。
ほら、わかんないでしょってことになればね。
そうそう。判例を作ってもらいたい。
この人は2階だったんでダメでしたっていう。
そうだね。2階はちょっとダメでしょうね。うん、あとあれかな、カーテンを例えば敷いててさ、
お
うシルエットでわかるとかどうなんですか横を向くと、こう、一物がみたいな。
ああ、ほぼ影みたいな形でね。
そうそうそう。
うん。ぴょこぴょこしてるけども、本当に脱いでるかどうかはわからないみたいな。
わかんない。安心してくださいかもしれない、ね。
実は手で狐を作ってるみたいに、
そう
これは本当の私の一物ではないんですみたいなこともあるかもしれないもんね。
そういういたずらはまだちょっとね、そっちの方が良かったかな。
ブラブラしてるかと思ったら外れて口元に持っていってパキッと食べてしまったソーセージでしたみたいな。うん。タレコミいただきました、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月12日北海道ニュース UHB、 スーパーの壁殴って穴を開ける。
うん、
スーパーの店内の壁を殴り壊したとして建造物損壊の疑いで男36歳が逮捕されました、
うん、
男は4月3日の午後2時頃にスーパーマーケットのイートインスペースの壁を拳で殴り壊した疑いが持たれています、
うん、
警察によると翌4日に店舗の関係者が付近の交番に被害届を出しました。防犯カメラの映像などから男の関与が浮上、10日の午後に店に壊した男が来ているなどと店側から通報が寄せられていました。
うん。
調べに対して男は、めんどくさいから間違いなしでいいよなどと話しているということです。自暴自棄ですね。最近こういうね、取り調べの時の口上が面白い人ってのが一発ネタで上がってきますね。
警察もだってこの通り発表してるってことでしょ？
そうですね。
別にそう言わなくてもいいのに。 認めてますでいいの。
それだけでいいはずなんですけどね。うん。どういう男かを的確に伝えてくれている。
まあね、ちょっと、面白ネタを提供したい警察もね、あるんでしょうけど。
あるし、それを取り上げたいマスコミもあるしっていうことでね。
ウィンウィンの関係が
ここ。ウィンウィンですよ。そして我々は取り上げるから、ウィンウィンウィンっていう。うん。もうウィンウィン言ってますけどもっていう。
じゃあみんなこういう発言をすると、ちょっと下がるかもよって言ってほしいよね。
何が？
刑がちょっと軽くなるかもよって警察は言った方がいい。若干認めるけど面白く認めれば OK みたいな。
ああ。それはね、裁判長がどう判断するかによるからね。
面白くないみたいに。
ありきたりだっていう。
ひねりがない
って。ああ。しかし、まあ、この男はね、このお店に客として訪れているってことは、まあ、近場の人間かな？
てか、また行ってんだからさ。
二回来てますからね。
え、壊したってどういうことなの？殴ったってこと？
そう、あの、多分石膏ボードとかを殴り壊しちゃったんでしょうね。
結構でもそれだって言え、硬いでしょ、それなりに。
でもさ、思春期の男の子が家の壁殴って割っちゃうみたいなのあるじゃん。
ああ、そういうこと。
部屋と部屋の敷居ぐらいの鉄筋コンクリートじゃない部分の石膏ボードみたいのは簡単に割れますよね。
まあ、あれなんじゃないの？でも、このイートインコーナーがちょっと着地っていうのはあるよね。
ああ、そうだね。
うん。
あの、スーパーだからさ、なるべく広く間取りを取りたいわけですよ。
うん。
で、イートインって最近始まったんじゃないですか？
ああ、作ったみたいなことなのかな。
後から間仕切り入れたとかそういうことでしょ。
なんかあれだったらやだよね。なんかこう、アコーディオンカーテンみたいなね。思いっきり簡易だな、みたいな、ね。
ああ。
ダメじゃないのみたいな。
簡単な更衣室みたいな感じでね。
そう。
うん。まあそれだったら殴っても壊れないからよかったんですけどね。
逆に。
うん。
これはあれだ、でも、動機はまだ分かってない。はい、
そうなんだよね。なんでイートインのコーナーで壁を殴ったのか分かんない。
多分、レンジで温めたあのお弁当が熱すぎたんだ。
熱いよ、ゴンっていうことで。
そう。
うん。ヨシキのカレーが辛い。シャワーが熱いに続いて。うん。レンチン弁当が熱い。もうちょっとで落とすとこだったじゃないかってことですよね。
そう。
うん。まあ、まずいとこじゃなくてよかったね。
まあね、まあね。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、朝日新聞。線路に降りて新幹線を止める。13日の午後9時35分頃に JR 静岡駅の東海道新幹線のホームで男性客が線路に降りるのを駅の係員が見つけ、係員が列車の非常停止のスイッチを押しました。
うん、
JR 東海によるとこのトラブルで東海道新幹線は上下線計17本が最大で37分遅れ、約1万4000人に影響しました。
うん、
静岡中央署によると男性は山梨県内に住む30代の僧侶で、スマートフォンを落としたと思って線路に降りたがスマホはなく、最後に自力でホームに上がったということです。怪我人はいませんでした。署は新幹線特例法違反の疑いで男性から事情を聞いているということです。
いや、
僧侶の勘違いだったんですね。
まあ端的に言って修行が足りないよね。
あたふたしすぎだっていう。
中学生並みの精神状態だよね、携帯がみたいな。
端緒ですよね。うん、あれがないと今日の度胸の場所がわからないっていう。
いや、今、あれですね。なんか、僧侶の心の拠り所としては、スマホの方が大事なんだってのが分かったようです、
ね。ああ、そうですよね。
仏様じゃないんだ。
そうですよ。成り行きに任せるよりも、スマホを取りに行ってしまう。かなり悟りが遠いタイプですよね。
多分ね、今のね、その修行って、
はい、
滝に打たれるより、スマホを投げ捨てることの方がいいんだと思う。そっちの方が、ね、悟りに近いと思う。
スマホ立ちね。うん、まるで受験生のような悩みですね。うん、
おそらく。
そうね。そう
だって、場合によっちゃ今のね、若い僧侶なんて、滝に打たれながらスマホ見てるかもしれない、ね。
あ、防水だしってことで。そうね。滝に打たれながらも、タブレットに映したお経を読み上げるみたいな。うん。
覚えてないんだねっていうね。
まあ、まあね、お経いっぱい種類はあるからね。巻物を読みながらお経読んだりもしてますから、それが電子化されるっていう未来はなくはないでしょうけど、あれでも書き写すのも修行だよね。
写経が ね、大切なんだと思うんだけど。
多分そういう意味で言うともう入る余地は本当はないんだけども。
いやー、チャット GPT とか導入するんだろうね、度胸にもね。
どうするんだろうね。新しい度胸を発明してくださいみたいなことはあるかもしれないね。
うん、ちょっと中、中略 してよっていう。
ああ、うまいこと要約してくれっていう。
そうそうそう。うん、
そういうのはちゃんと理解してるかどうかを測るもんであってね。うん、自分でやれって話ですよね。
いや、ちょっとこれを聞くとね、あんまりこういう人になんですかね、お布施を渡して何かお願いしたくないよね、
ちょっとお礼が渡しにくいですよね。だって、近所の人はこの騒動をみんな知るじゃないですか、きっと。
そうだよ、有名だよね、
そしたら。あそこのお坊さんこんなことがあったのよっていうさ。
ねえ。まあ、ちょっともう近所ではできない。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、AFPBB。韓国、善意の渡りガニ。
ん？
韓国警察庁と消防本部によると、警察地区隊や交番、消防安全センターなどに8日午前6時から8時頃に、相次いで渡りガニが配達されました。観光庁以外では、病院や保育施設などにも届いたということです。
うん。
添えられていた手紙には、いつも私たちのために苦労してくれていることに感謝しようと心を込めて渡りガニを準備した。美味しく召し上がって、より一層頑張ってほしいと書かれていました。
うん。
善意よるものと見られますが、警察は行動考慮や寄付金品募集規制法にも基づいて渡りガニを返金する方針だということです。一方、消防は寄付者の意思を尊重するため寄付審査委員会に申告し結果待ちの状態だということです。消防関係者は結果が出るまで傷まないように冷凍保存しておく、ダメなら返還すると語ったということです。
もう食べちゃっていいんじゃないの。戻したって腐ってるでしょうよ。
一応公務員だから金品並びに物を受け取ってはいけないっていう法律があるわけですよね。
じゃああれだね、
はい。
一回逃がして捕まえたことにしようと。ここで話すのでと。
ああ。
取ってくださいと。
海岸にチャポンとやってね。
そう。
うん。それを次に来た警察官が拾うっていう形で。そうするとこれは拾得物ってことになるんじゃないのか。
あくまでも狩りですっていう。
ねえ。
難しいね。
もしくはまあ逃げてきたみたいな形にするかね。
ああ、そうかそうか。
うん。渡りガニが警察に保護を求めてきたので
っていう。それだとすると食べちゃダメだろうって。なんで渡りガニなんですかね。
渡りガニ。まあ、誰が送ったのかわかんないけども、その人の心持ちですよね。
うん、
感謝の気持ちといえば、カニだろう。うちではいつもお祝いごとにはカニを食べてきたんだと。
まあ、なんとなくそれはありそうだけども
と。まあまあ、お中元とかお歳暮とかにはありますよね、カニ。
なるほどね。
高級品ということで。
そうか。
うん。保育施設なんかにも送られてるってことですから、こっちは観光庁じゃないんで食べてもいいですよね。
保育施設にカニはどうかな？飼ったりしそうだよね。
さすがにもう宅配便で送られてる時点で生きてはいないけどさ。
うん、なんかそう考えるとちょっとあの、伊達直人の方が、もう少しその施設で使えるものにしているからいいけど。
まあでも伊達直人の形だと、そこで働いてる人に感謝は示せないじゃないですか。
ああ、そうか。
うん。だから迷ったかもしれないよ。お金だと絶対跳ねられちゃうから、受け取ってもらえるギリギリのラインを探ったのかもしれない。
お金の次が渡りガニってどういう価値観なんですか？
いや、ほら、やっぱ消え物じゃないと。
消え物。
うん。消え物で、その、ないがしろじゃない感じ？例えば、その、東京バナナみたいなものじゃなくてさ。あ、これ感謝されてるなっていうのを感じられる贈り物は何か、カニだろうっていう。
難しいね、それは確かに。
確かにそう考えるとカニはいいラインですよ。
そうか、豪、あの、豪勢だしと。
そうそうそう。千匹屋のフルーツみたいな感じかな、あとは。
うん。まあ考えた末のカニだったらいいんですけどね。
そうですよね。うん。まあキャビアとか送られてもね。
あんまり。
あんまり
だし。ちょっと、うん。どうやって分けるみたいになっちゃうしね。
そうそう。これ280箇所に送ってるんで、それなりに数揃えなきゃいけないわけですよ。
そうか。
うん。
なんかカニの養殖場が襲われたりしてないですか？大丈夫？
盗品だったって。ごっそりいなくなってる。
そう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
あなた聞いてないと思うんですけど、先週ちょっと録音のトラブルがあって不審者のコーナー丸々カットしたんですよ。
おお、全く聞いてませんでしたね。
でしょうね。うん。なので今週は先週分も合わせてやります。
はい。
まとめていきます。4月13日、兵庫県、午後2時40分頃、徒歩で通行中の小学生に対して、一緒にハワイ行くから30万円準備しといて、親に言わんといてね、などと声をかけたもので、怖くなった中学生が現場から離れるといずれかに立ち去っていたということです。声をかけたのは70歳ぐらいの男だったということです。
ああ。
おー、内緒でハワイに。
行くけど、自費なんだね。
自費なんですよ。払ってくれないんですよね。
もしくは、おじさんの分も含めて30万だとするとね。
あー、一人前往復15万円だと。
かもしれないからね。
そうね。そうすると、現地で野宿ってことになりますよね。
うん、なんか、ですかね。なんかハワイに誘うおじいさんって言うと、マイク巻きかなと思ったんだけど、そういう感じじゃない。なんだく、ね、ピンクのアロハとか着てんのかみたいな。
ああ。
インテージアロハとかを着てないんですかみたいな気がするん
だけど。そうですね。ちょうど70代ぐらいだしね。
そうそうそうそ
う。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、宮城県、午前8時頃、路上で登校途中の生徒らに対し、50歳ぐらいの男が、挨拶ができないのか、学校に通報するぞなどと声をかけてきたということです。
挨拶できない罪で通報する。
ああ、これでもよくあるクレームですよね。学校に対してお前のところの生徒はどうなってるんだと。
いや、不審者とは話さないっていう指導なんですけどってことだよね。
そうね、うん。知らない人には声をかけないっていう指導もありますよね。テレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月20日、岐阜県、午前7時35分頃。神社で登校途中の児童らに対し、男が、ここは神様の通り道だよ。草を食べなきゃいかんよ。などと声をかけるという事案が発生したということです。
意味がわかりませんね。
神様の通り道で草を食べなきゃいけないしきたりってのは聞いたことがないですね。
ああ、草むしりじゃなく。
あ、直に食えっていうことだね。うん。
それはだいぶハードルが高いんだけど、
ね。高いですよね。ここはヤギをお祭りしてるんでっていう感じの。
そうか、そうか。
うん。だったらヤギを話せばいいんですけどね。
これはね、神様の使いとされてるヤギでと。ここに話すと食べてくれるみたいなね、はい、その方がいいよね。
いいよね、うん、
まあ。
この男の人の中だけである神社じゃないですか。
ああ。
うん、そんなことはないんだけどもっていう。
神の通り道って言われちゃうとね。
ねえ。
なんとでも言えますからね。なんか、なんていうの、神様が最後ね、鎮座するとこだったらわかるけど、通り道ってのは無数にあるんじゃないですかと。
あ
どっから来てどこまでの通り道なんですかと聞きたい。
ああ、そうだよね。神様縦横無尽に歩くんじゃないですかっていう。
あとはね、浮いてるから草は大丈夫なんじゃないですかって言いたいけど。いやいやいや、と神様自転車だからさ、と。
ああ獣道は困るんだよねっていう。
だからマウンテンバイクじゃないんだ。一般的なママジャリだからね、と。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月21日、大阪、午後4時頃、年配男性が遊んでいた児童に対し、あなたにとって自由って何？などと声をかけた、ということです。自由とは何か。
さすらいの哲学者が現れる。
何ですかね。まあ、児童の年齢にもよりますけど、まあ、普段から自由ですけどっていう感じですよね。
まあ、あれだよね。今はこれに答えないで歩き続ける自由だよね。
ああ、そうね。無視する自由があるね。
主張としてはね。
4月11日、岡山県、午後5時20分頃、路上で被害者が歩行中、いずれかから突然現れた行為者から、左足を踏まれながら、野菜をくれ、ズリズリしてくれ、などと声をかけられた、ということです。
ズリズリ。
危ないやつですね。
野菜をくれ、ズリズリしてくれ。
野菜をズリズリするんですか？
その人のなんか顔とかにズリズリしなきゃいけないの？
あ、押し付けろってことですかね。ほら、人参だぞっていう感じで。うん。ほっぺたりグリグリグリグリやる。
もうなんか妖怪だよね、それは、ね、完全に。
なんですかね。野菜が欲しがる妖怪なのか。
ズリズリしてくれ。
野菜、なんですかね、だから例えば殴るとかそういうのじゃダメってことですよね。
ズリズリだから、ね。ゴーヤとかでズリズリしたいんじゃない？
ああ。刺激が欲しいってことか。
トウモロコシでもいいかもしれない。
ザラザラ感がね。うん。タケノコの皮とかでもいいと思いますけど。
ああ、ズリズリだからね。アンティチョークとかがいいんじゃないでしょうか、ね。
ああ、そうね。なるべく葉っぱの多いタイプのやつをね。うん。あと、ドラゴンフルーツね。
ああ、いいね。
うん。4月23日、兵庫県、午後8時45分頃、露出事件の目撃情報がありました。徒歩で通行中の成人男性が、全裸に透明のレインコートを着用した男を目撃したということです。
おー。
犯人は30歳から40歳ぐらいの170センチぐらい、細身で黒髪短髪、フード付きの透明レインコートにメガネを着用した男だったということです。
ちょっと曇ってくれば、すりガラスみたいな感じだよね。
ああ、そうだね。霧が出たみたいな感じになる。
それはオッケー。
オッケーですね。だから外が寒くて男が熱々だとすると中が曇っていくっていう。メガネの曇りと同じ原理でね。うん。
ギリギリを攻めてくるね。
ギリ見えないっていうことになったかもしれない。
いやー、これは透明。わざわざ着るっていうのは、ね、はい、着ない方がより相手には見せつけれるけど、やっぱ着るっていうのは、そっちが好きなんでしょうね。
どうでしょうね。この4月23日の兵庫県が雨だったらしょうがないんじゃないですか。
あ、濡れたくないと。
はい。
純粋に。
でも両手は空いておきたいと。
あ、傘じゃなくって。
うん。
わがままなやつだな。
ああ。じゃないとね、やっぱ身軽にしないと逃げるときに捕まっちゃうからね。
そうか。
うん。
まあでもね、ちょっとこう、ピタピタ感とかを楽しむタイプだとね。
ああ、そうね。ゴムフェチっていうこともあるよね。
ねえ、あるかもしんないから、う
ん。このレインコートがちゃんと買ったレインコートであってほしいもんね。
ああ、さらにね、罪を重ねるかお前と。
どっかの農家のハウスとかを持ってきてないかっていうことですよね。
確かに。うん、
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
あのチェチェンで音楽のテンポを規制するっていう、
あ、ありましたね、
法律ができたと、
うん、80から116まで。
まあこれはね、今回音楽ですけど、まあ同じようにそのなんか文化を守ろうみたいな動きってあるじゃないですか。
ありますね。
これももしかするとさ、ねちょっとこれが進んであれとかもあるかも。料理とかさ、必ずこの香辛料入れなければいけないみたいな。
うん、ああ、はいはいはい。
伝統的な。
ああ、はいはいはい。
そうするとなんかもうハンバーガーのマクドナルドの味が変わるみたいな。
ああ、うちではちょっと同じ味は出せないんでっていう。うん。
とか。いや、あってもね、いろいろおかしくないじゃないですか。まあ、まずは映画とかかもしんないけどさ。
うん。
今後の次は。
あれですよね。まあ、冗談半分かもしんないけど、ブラジルのカイピリーニャっていうカクテルは法律で作り方が決まってますよ。
おー、なるほど、なるほど。
うん。ライムを使って砂糖をすりつぶしてラムを入れなきゃいけないみたいな決まりはある。
うん。
あと日本で言うと警官条例とかもそうなんじゃない？
まあそう言われてみりゃそうか。うん、まあでも、ね、そうなるとだから結構その文化ってね、音楽だけじゃないし、いろいろあるからね、
うん。
ちょっと行くとこまで行っちゃうと鎖国みたいになっちゃいますけどね。
ああ、そうだね、うん。だったら空港閉じろよみたいな話ですよね。
そうなっちゃうよね。うん、まあ今インターネット全部見れるとなると、そこでこう影響を受けるから、あえて。
そうですね。
いや、洋服とかもね、もしかしたら髪型とかさ、いくらでも行くとこはあるわけで。
ああ、そうですね。
音楽で済むとは思えないよね。
うん。まあ、宗教上の理由とかもあって、まあ、例えば男はひげ生やしてないとみっともないみたいなのはあるじゃない。うん、
なあ、まあ確かに。
ね。だからまあ、そういう同調圧力みたいなのも嫌だけど、法律でがんじがらめってのも嫌ですよね。
うん、そうね。だから、いや、これだって音楽だってどうなんですかね。家で聴いてたら逮捕されるのかな。
ああ。
スピードが速すぎるみたいな。
ね、音漏れから検査されるっていう。
テンポを早める装置があるじゃないか、とか。
ああ、ね。そうね。だから多分、チェチェンに流通する音楽編集ソフトだと、テンポが編集できないっていうことになるんでしょうね。
ジェイルブレイクをしないといけない。
いけないんですよ。もう最低テンポと最高テンポが決まっているっていう。指揮者の腕の動きとかも規制されるんですよね。
早く動かしたら逮捕。
逮捕ですよ。
危険だね。
で、思想統制ですよね。
いやー、だから、ね、ちょっとこう、文化、若者、まあ、こういうのって大体若者のさ、ね、そういう、文化が他に汚染されるのを、みたいな話になると、いくらでもね、その、さっき言った食べ物もそうだし、うん、なんか、あるから、危ないっちゃ危ないんですけど、音楽はでもあれだよね。
はい、
自分で演奏すればいいわけでしょ、だって。
ああ、そうなんかな。発表するものに限ってはダメとかそういうことなのかね。
だからみんな、ガレージバンドになっちゃうね。自分で楽しむみたいな。
そうね。
スタイルになるね。
例えばそのテレビで放送するときにとか、発表会で演奏するときに、この新しい法律が対象になりますよってことだとすると、自分たちで楽しむ分には OK。
うん、だと思うよ。さすがにそこは規制できなそうだよね。だって、下手くそで早く弾いちゃうとか、遅く弾いたら逮捕ってすごいよね。
ああ、走ったりもたったりすると逮捕っていうね。
そうそうそう。いや、練習中だからゆっくりなんですよ。 でしょ、だからね。演奏は OK。再生する場合はダメとか、もしかしたらなるかも。
そう。
いや、チェチェンの音楽ってそのテンポなんでしたっけっていうのもあんまりわかんないけどね。
伝統的にね、その、あの辺の曲だとコサックダンスとかの音楽って結構早いよね、と思うけど。
国によって伝統的な音楽のテンポって違うよね、確かにね。
そうだね。うん。
日本は遅いんだろうけど。すでに国家が遅いし。
どうなんだろうね、スラブ系の曲は遅いのかどうかっていう。
実はね、ほんとそれ正しいのかよくわかってないしね。
わかんないよね。うん。だって国家からしてずれてるんだもんね。
そうか。うん、まずは国家を直すところからなんだね、そしたらね。
そうですね。だから、あの、国営放送だとか、国際試合とかで流す国家は決められてるんだろうから、それの録音のやり直しからですよね。うん。
ああ、でも、まあ、ちっちゃい、まあ、そうね。あんまちょっと、観光で行くこともなさそうだからいいのかもしれないけれども、なんかさ。
行けなそうだしね、今ね。
いや、ほんと、音漏れで逮捕されたら困るからね。
だチェチェン上空を通過する飛行機とかでもダメなんじゃない？
ゆっくりにしますテンポみたいな機内放送。なんだ全部なんかあのなんかチルアウト系ミュージックしか再生できなくなってるんですけど。
ああ。なんか全部ヒーリング音楽なんですけどっていうね。
アップルミュージックがね、なんかガガッと変わるんです、ここの上空に来るとみたいな。
ああ、そうか。でもアップルミュージックとかの販売もできないよね。
うん、なんかすごい限られたプレイミックスになる。プレイ
だいぶなりますよね。うん、そうか。アップルミュージックの BPM 機能はこういう時に使うんだなっていうね。
お、案外ここで役に立つかも。
DJ だけじゃないんだっていう。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。